生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いよいよカタリン・カリコ先生がアメリカに渡るところからですね。
そうですね、やっとですねアメリカに渡るっていう話に入っていきます。
はい。
で、ちょっと前回のおさらいなんですけれども、研究所が閉鎖になってクビになってしまうということになってしまいまして、で、はい、アメリカの方に渡るっていうのをカタリン先生が考えてですね、で、旦那さんに相談して、それからですね、いろんなところに雇ってくれという形でアメリカの研究者に連絡を取るというところでですね、まず最初彼女の頭に浮かんだのがですね、アメリカのですね、はい、ヌクレオシド類似体研究者ですね、ロバート・ハドルニク博士、ロバート・スハルドニクス博士ですね。ちょっとややこしいですね。すいません。手紙を書きましたっていうところなんですけど、ヌクレオシド類似体っていうのが、まあ、要は DNA とか RNA とほとんど構造が似てるけれども、はい、ちょっとだけ何か違うっていう、化学修飾がついてたりとかして、なんかちょっと違うっていうような、ものになります。で、アメリカのヌクレオシド類似体研究者、ヌクレオシド類似体研究者、ロバート・スハドルニクス博士へ手紙を書きましたっていうところなんですけれども、このヌクレオシド類似体ですね。ヌクレオシドっていうのは DNA とか RNA とかそういったものをヌクレオシドって言いますけれども、これの類似体っていう形で、ちょっと似てるものをですね、はい、ちょっと似てるものだけども、科学的に、なんか修飾がついてたりとかして、若干違うっていうようなものになります。で、DNA とか RNA に似てるので、はい、まあ、体に対してですね、これ DNA だとか RNA だっていう形で、間違ってですね、使わすことができるので、それによって、こう、うん、薬になるっていうのがあります。
うん、体を騙すってことですよね。
まあ、体を騙すって感じですね。例えば、HIV ウイルスとかなんかはですね、
はい。
感染したら、まあ、体の中で、彼らは、RNA ウイルスっていう形で、RNA で増えていきますので、はい、そこでですね、体内に、この、RNA によく似たヌクレオシド類似体を入れておくと、それを使ってですね、彼らは、自分のコピーを作ると、RNA のコピーを作るってことをします。うん、ただ、それは類似体なのでですね、実際にちゃんと RNA としてはワークしないので、要は増えることができなくなって、HIV ウイルスを減らすことができるとか、
うん、
あとがんなんかもですね、がんはどんどんどんどん、まあ分裂してしまうということをして、はい、で腫瘍が大きくなって、体上に転移して、まあ、亡くなってしまうということが起こるわけですけれども、この腫瘍が大きくなるところに対してですね、DNA のヌクレオシド類似体っていうのを、まあ、入れてやります。で、そうするとですね、がん細胞が自分のコピー増やすときに、そいつを使ってですね、自分の DNA を複製するということをするんですけれども、うん、これがやっぱり、ちゃんとワークしない DNA、ですね、になりますので、がん自体が増えないというような作用が起こります。まあ、なので、抗がん剤なんかにも利用されてたりします。
そうですね。
はい。で、
まあ、研究ですもんね。
そうですね、はい、はい、そういうような使い方をされてますよっていうところなんですけど、まあ、当時そういうようなところでですね、使えるんじゃないかっていうので、研究してた第一人者のロバート・スハルドニクス博士のところで雇ってくださいという手紙を書いてみましたというところですね。はい、で、カタリン先生はですね、2-5A ですね、を合成してですね、評価分析できるっていうことをですね、証明するですね、論文、これ私がやりましたっていう論文をですね、彼に送ったわけですね。で、そうしたところですね、その結果でですね、年俸を$17,000でですね、1年間、ポスドクという立場で研究室で働けるよっていうことになりました。
これってこの価格的には、その当時で言うと、いい方なんですかね。
ですね、まあ、ポスドクっていう立場の研究 研究費というか、年俸ですね。研究者としての年俸は、まあ、最初ポスドクっていうのから、まあ、プロ研究者になっていくわけですけれども、まあ、それの中ではもう本当駆け出しも駆け出しの給料っていう形にはな
ああ、
り
じゃあ、
ます
スター
ね。
トってことですね。
もう本当スタートっていう感じですね。で、あと、まあ、雇ってくれるですね、研究室があるテンプル大学がですね、保証してくれたおかげで、アメリカの J1 ビザっていうのを取得できたということですね。
じゃあ、
で、
無
彼
事
女
ア
自
メリカ
身
に行
は、
けそうってことですね。
そうですね、はい、無事アメリカに行けますよっていう形。まあ、ビザもちゃんと出てたので、無事アメリカに行けるっていう形で、で、彼女自身はですね、1年間アメリカで働きながら、学んでですね、で、それからハンガリーにまた職を見つけて帰ってくると、そういうつもりだったみたいです。
そうだった。
で、ハンガリーでですね、まず持ってた車を売ってですね、1200ドルを作りましたというところですね。なんですけれども、これ、私、昔自分の父親からも聞いたことがあるんですけれども、弱い国ってですね、外資が、外貨をあまり持ってないんですね。なので、自国の通貨を外貨に変えてしまうと、変えてその自国民にあげてしまうとですね、自分たちが持ってる外貨が減ってしまうので、貿易とかで使えなくなるっていうので、外貨にですね、なかなか、変えてくれないとかですね、外貨に変えて、国外に持っていかせないようにするっていう、そういうことをよく規制をするんですけれども、当時のハンガリー、やはりその状態だったらしくてですね、外貨の持ち出し規制があってですね、持ち出せるのが50ドルだけっていう感じですね。
50ドルって
す
すごい少ない。
ごい少ないですね。ちなみにうちの父親も大学生の時にアメリカに行こうとしてですね、外貨で持ち出せるのが500ドルだったって言ってましたね。で、当時はドル円が360円、1ドル360円時代。なので、うちの父親は他に、日本円をですね、服に縫い付けて、向こうで、ドルに変えたって言ってました。
だ そ
で、
うな
まあ、
んだ。
ハンガリーの場合はですね、あとプラスアルファ、外貨が少なくなるっていう以上にですね、個人にそんだけのお金を持たせてしまうと、亡命してしまうということで、亡命防止のためっていうところもあったみたいですね。
まあそういう時代だったってことですよね。
はい、そういう時代だったってことですね。まあ、ただね、アメリカについて50ドルだけだったらですね、もう、多分何もできないんで、
できない。一日過ごせるかどうかも怪
一
しい。
日過ごせるかどうか、家族3人が一日過ごせないですよね、きっとね。なのでですね、アメリカに移住するときにですね、娘のスーザンですね、まだ、小さな子供です。うのですね、大好きなテディベアですね、これのですね、背中の縫い目をほどいて、で、その中にですね、1200ドルをですね、忍び込ませて、で、詰めてまた
車
縫い
のお
直
金
し
です
て、
ね。
はい、大事なお金、これを詰めてですね、そしてそれをですね、何も知らない娘に持たせて、出国した らしいです。
娘さんは知らないと。
娘さん知らないですね。だから、まあ、ドルの密輸出は、娘さんが正確にはやったということになります。
運び屋になってる
運び屋ですね。で、アメリカのフィラデルフィア空港ですね。こちらに着きまして、で、スタ、えー、その、雇ってくれたですね、スハドルニック博士です。スハドルニック博士が出迎えてくれました。で、彼らがですね、住むアパートもですね、もうすでに用意しといてくれてまして、空港からですね、車でそこまで連れて行ってくれたそうです。で、アパートについてですね、非常にびっくりしたらしいんですけれども、ハンガリーのアパートよりもですね、アメリカのアパートはすごい不便だったんですね。
そうなんだ。
まあ、なんせ、彼女たちが住んでたですね、アパート、ハンガリーでのアパートにはですね、食洗機があったっていう話をしましたけれども、食洗機はなかったみたいですね。ただ、もう、彼女からしたらですね、まあ、本当に天国に思えたみたいです。
まあ、無事
で、
見つけたっていうのも そうで
そうです す
よ
ね。
ね。
無事にたどり着けたなっていう感じですよね。で、しかも多分当時は一発でそんな飛べなかったと思うので、何回か乗り換えされたと思うんでですね。
は
まあ、
い
疲れ切って着いたというところですよね。で、まあ、天国に思えたみたいです。で、
ん。
リビングでですね、夫婦で窓の外を眺めたらですね、そこはがらんとした土地が広がってたらしいんですけれども、無数に黄色い点が点滅してたらしいんですね。ハンガリーにはホタルがいないみたいで、ホタルを初めて見たそうです。非常に感動したみたいですね。で、寝て起きてですね、もう休みなしに、もう次の日から働き始めたそうです。
すごいな。さすが。
さすがですね。で、ラボマネージャーのですね、ナンシーがですね、家に迎えに来てくれて、実験室に向かいましたと。でですね、研究室がですね、非常に小規模でですね、まあ、スタッフはですね、博士と、それからそのラボマネージャーのナンシー、そして大学院生が2人。で、そこにカタリンが加わったという形になります。で、実験室の設備がですね、ハンガリーよりもですね、かなり貧相だったというのも、これも驚いたみたいですね。
そうなんだ。
で、実験室自体がですね、汚くてほったらかしにされていたみたいです。で、カタリン自身ですね、その RNA を研究するために来てましたので、RNA は、前回も言いましたけれども、唾や汗、そういったものがですね、混ざってしまうと、速やかに分解されてしまいます。まあ、非常に実験材料として扱うのに慎重を期さないといけないんですけれども、それを汚い実験室で扱うということはできませんので、まず彼女はですね、実験室の掃除から始めたそうです。
もう初日掃除から、はい。
初日は掃除 ですね。はい。で、あとですね、親と思ったことがあったらしくて、研
はい。
究室にですね、謎のルールがあったみたいなんですね。それはですね、学術論文を、就業時間中に読むのは、ダメというルールがあったらしいですね。ボスのですね、スハドルニク博士はですね、そういうのは家でやれと。就業時間中は働きなさいというふうに言ってきたらしいんですね。ただ、彼女の頭の中には、論文調べたりとかするっていうのも仕事じゃないのと。自分自身の実験をより良いものにする方法を探してるのになんでそんなわけわかんないルールがあるんだろうと思ったらしいです。
そうなの。なかなかやっぱ違うルールなんですね、ハンガリー
そうで
とは。
すね。はい。ハンガリーと違うルールっていうところですね。で、旦那さんのペーラの方ですね。もう早速働き始めたみたいで、彼自身は何でも修理できるっていうところでですね。誰もがお手上げになってしまったような故障した車もですね、直せてしまうことができたみたいです。なので、ハンガリー出身のですね、自動車整備士がいたみたいなんですけれども、そこの仕事を手伝うようになったそうです。
よかったですね。なんか、順調に仕事
そう
も。
ですね、順調に仕事が見つかって、ですね。で、まあ本当手に職持ってるって強いなと思いますね。言葉が通じなくても、全
そうで
然、
すね。
なんとかなるんだなと。で、スーザンはですね、保育園に通い始めたそうです。
お、
で、
保
スー
育園
ザンはもう、はい、保育園に行ったみたいですね。で、スーザンはもう、本当ちっちゃかったんで、あっという間に英語を覚えたそうですね。
子供は早いですもんね。
早いですよね、本当に。こっちは英語を覚えるのに、四苦八苦するのにって感じ
ねえ、
ですよ
本当
ね。
に 小学校から始めても みんな身にならない。
にならないですよね、本当。
悲しい。
悲しい。本当悲しい。で、アパートの近所にですね、共用のプールがあったらしいんですね、アパートの人たちが使える。ただ、そこに入るにはですね、年会費を払わないといけないらしかったんですね。で、1万7000ドルしか年俸がなかった。まあ、なんか感覚的に言うと、年収170万円っていう感じですかね。まあ、ちょっと時代が違うんでね、あれですけれども、まあ、170から300万はないかな、ぐらいな感じだと思うんですよね。なので、本当、3人での生活がやっとっていう感じだったので、
そうですね。年間高かったんかな、
高
三
かった
分だっ
んですかね。まあ、そんな大した額じゃないかもしれないですけど、もう出せなかったんでしょうね。なので、夏、家族でですね、プールに入っている人たちをですね、金網越しに、娘さんと汗をかきながら眺めたりしてたみたいですね。いいなーって感じでしょうね。
そうですね。
アメリカに来れば、光り輝く生活があると思ってたらしいんですけれども、アメリカっていうのは、ちゃんとヒエラルキーというか、レベルがあると。私たちはプールに入れないんだっていうことを思い知ったみたいですね。
なんか差別みたいなのはなかったのかな？その辺はあんまり。
そうですね。差別の話はあんまり出てこないですね。まあ、
まあ、
単純に
ただ、
経済的な格差があるんだなっていうのを痛感したみたいです。で、それはですね、研究室にもヒエラルキーが非常に強かったみたいで、その研究主催者ですね、の、スハードルニク博士ですね、はですね、研究者と研究チームを管理、監督してですね、で、それから資金を調達するっていう、まあそういう役割ですよね。もうまさにボスっていう役割なんですけれども。で、その下に、研究員とか大学院生がいて、で、さらに、ラボマネージャーのナンシーがいるというような形で、もうこのヒエラルキーは絶対だったみたいですね。
なるほど。
なんかハンガリーの場合は、もちろんそういう、なんか、お金集めてくる人とかはいたけれども、まあかなり緩やかなチームっていう感じだったみたいなんですけれども。
あそこはちょっと違うんでしょうね、国
そうで
柄
す
と。
ね。非常に緩やかだったけど、アメリカではヒエラルキーを押し付けてくる人がいるという形で、で、スハドルニク博士自体はですね、自分のことをですね、ボスと呼ばせてたらしい
おお、
です。で、
ボス。
もう文字通りボスだったらしいですね。いつもみんな励ましてくれて、仕事もできたそうなんですけれども、上下関係をいい加減にすることだけは絶対に許さなかったですね。で、あと、まあ、たまにですね、研究室に飛び込んできてですね、メンバーの一人をなんか怒鳴り散らすこともあったみたいなんですね。
ボスが。
ボスがですね。ただですね、カタリン自身はですね、優秀だったからなのかですね、非常によく褒められたし、怒鳴られたこともなかったんですね。ただ、みんなをですね、怒鳴るやり方っていうのはちょっと理解できなかった。で、これがアメリカのやり方なのかなっていうのを本当に非常に疑問を持ったっていうふうな感じですね。
厳しかったんだろうな。
そうですね。なんかいろいろ厳しかったんだろうなとか思いますね。で、ベーラですね、はですね、他にもですね、カタリンの家族が住んでるですね、巨大な集合住宅の用務員としてですね、また働き始めたみたいで、で、彼自身、本当に何でも直せるからですね、設備の補修技術者という立場になったみたいです。で、雪かき器具からですね、電線の配線、それからボイラーの修理まで、本当に何でも、
何で
ト
も
ラ
で
ブル
き
があった
る
ら何でも直すみたいな感じです
生
ね。
活力がね、頼りがいありますね。
いやー、頼りがありますね。本当なんかこんな男になりたいなと思いますよ
本
ね。
当ですね
カタ
実
リン
験
は
す
で
る
す
まで。
ね、そうですね、ほんと何でもですね、本当に。で、カタリンもやっぱり彼に頼ったみたいでですね、実験器具が壊れた時にはですね、研究室の装置を家に持って帰ったみたいです。
それも直しちゃったと。
そうですね、そしたらベーラは原因追及してですね、すぐ直してくれたみたいですね。
頼りがいあるな。
やりがいありますね、本当家も作る 家も作
ねえ、
るっていうか
です
ね、本当
ね。
何でもできますよね。で、カタリの研究はですね、非常にうまくいってまして、バイオケミストリーというですね、有名な科学雑誌ですね、の同じ号に同時に3本の論文を掲載されるというような、そういう快挙も達成したことがあるら
す
しいで
ご
す。
い。
で、そのうちの一つですね、をちょっと紹介すると、特にうまくいった研究ですね。2本差 RNA ですね。これ、英語でダブルストランド RNA、略して DSRNA って言いますけれども、そちらの研究なんですけれども、これですね、細胞がですね、免疫応答を引き起こせるという形。まあ、2本差の RNA っていうのは、ウイルス RNA も2本差の RNA なんですね。なので、ウイルス感染してしまった人にですね、このダブルストランド RNA、人工的に合成した2本差の RNA をですね、まあ、注入してやると、インターフェロン反応が起こる。まあ、免疫反応の一種ですね。で、ウイルスを退治するような体の仕組みが発動するわけですね。で、まあ、これがですね、インターフェロン が分泌できるっていうところが、非常に評価として高かったみたいで、で、実際これを応用してですね、RNA ウイルスの一つである HIV を治すことができるんじゃないかっていう形で、それもトライしてみたみたいです。ただ、残念ながらですね、HIV には、効果はなかったというところですね。ただ、この、ダブルストランド RNA ですね、DSRNA が、インターフェロン分泌を、そ、あの、免疫応答を、引き起こせるというの、トリガーになるというのは、非常に大きな発見
そう
だっ
で
た。
す
こ
ね。
の当時、はい。非常に大きな発見だったということになります。で、ボスですね。この人、相変わらずです。相変わらずとか、ずっと癇癪持ちでですね。そっちは研究室で誰かを罵ってたらしいですね。
そうなんだ。
で、
す
そ
ごい。
の原因の一つがですね、ロナルド・レーガン。当時、レーガン大統領ですね。僕は記憶にあるアメリカの大統領、一番最初レーガン大統領なんですけれども、彼がですね、科学分野への資金を絞っていったらしいんですね、この時代。
そう。
文科省の予算を削るみたいな、そんな感じですよね。なので、科学者にとって非常に不遇の時代でですね、ボスの復帰源はそこから、ですね、来てたみたいなんですね。
その辺も政治が絡んでくるんだ。
そうですね。で、1987年がですね、アメリカ大統領選挙の年だったらしいんですけれども、レーガンに対抗するですね、民主党のですね、有力候補のゲイリー・ハートですね。こちらは、レーガンを追い落とせるかもっていうふうな形で期待されてたらしいんですけれども、女性問題が発覚してですね、失脚しちゃったみたいなんですよ。
変わらないな。
もう今も昔もなんか変わんないですね、本当。
本当ね、
日
そうい
本
う。
もね、いろんな芸能人がこれで、
ね、こ
いな
れ
くなっ
誰
ていっ
が、
てますけど。
いなくなってってますね、本当に。ああ。
アメリカでは当時、やっぱり同じことが起こってたみたいですね。で、もうこの時にはですね、ボスはもうこのニュースに激怒してですね、研究室でもう、当たり散らして、怒鳴りまくってたらしいです。
まあ、気持ちもわからなくもない。そうか。
ただ自身は分かり始めたみたいでですね、すべてのアメリカ人のボスがこういうもんではないなと、この研究室がおかしいんだなと、いうことが分かり始めたみたいなんですね。
なる
はい。
ほど。
これ、ちょっとボスが困ったちゃんですよ、というところをですね、まずちょっと、今回は、最後、締めにして、こんな締めでいいんかな 締めにしてですね。はい。この
まあ
回
では
ちょっ
もまあ、
と終わらせても
ま
らい
ず
たい
は
と思いま
ね、
す。はい。
先生です。カラインさんが、ちゃんとしっかりアメリカに渡れたよっていうところと、ね、TDBI
そう
に
です
も
ね。
1200ドルを忍ばせ
はい。
て、無事。
そうなんですよね。はい。無事に。
で、旦那さんはなんて頼りがいのあるんだ っていうい
や、
と
ほん
ころが。
と、ベイラがすごすぎるんですよね。
すごいな。
ありがたいですよね。
それにね、関してボスはっていうところですけども、
本当。そうで
と
す
いう
ね。ボス自身も最初ね、本当に
こ
いろいろ、アパートも用意してくれたりとか、
そうですね。
もちろん雇ってくれるたわけだし、ビザの申請とかも、秘書さんとかがやったのかもしれないですけれども。そういった形で非常に優しくしてくれたみたいなんですけれども、ちょっと変な人だった。ちょっとというか、
ちょっと変ですね。
だいぶというか 変な人で、
本当です
は
ね。じゃあ、この先、ね、片井先生がどのように動いていくのかってとこは次回また
そうで
お
す
聞
ね。はい、
きでき
次
ればと
回。
思います。お
はい。
伝えいただきまして、ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。